OD
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週も川田ひなが担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひツイッターフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況をよろしくお願いします。お願いします。はい、そうですね、ひなちゃん最近どうですかと台本に書いてあるんですけど、最近は日向坂の4期生の山下遥とお出かけをしたんですね。あ、メール来てますね。神奈川県29歳男性ドッグワンダフルさんからいただきました。ありがとうございます。ひなちゃんこんにちは。4期生の山下遥ちゃんと一緒に陶芸や食べっ子動物ランドにお出かけしたみたいですが、その時のお話聞きたいです。お二人とも天然さんらしいので、どんなお出かけになったか気になります。そうなんですよ、初めて4期生とお出かけして、てかもうそれこそ4期生が加入してからあんまり話したことなくて、全員と。で、山下遥ちゃんは私のことが好きって言ってくださるですねなんか推しメンだよって言ってくれて、そう、それが嬉しくて、今度お出かけしようみたいな流れになって早速お出かけしたんですけど、陶芸行きましたね。袋回して花瓶とお皿作ったんですけど、その体験だから他に私たちの組ともう女性2人の一組があったんですね。で、一緒に体験やって、すっごいその女性2人がお優しそうで、まあ話してはないんですけど、あ、なんか私友達になりたいなみたいな気持ちが生まれてきて、私東京に本当に友達いなくて、だから友達が欲しいっていう気持ちが1ヶ月に2回ぐらいあるんですよ。で、見つけた友達と思ってまあここで友達になりませんかみたいなことを言うか、すっごい悩んだんですよ。しかもなんか優しそうな方だったので、あ、どうしよう、でもここで言わなかったらもう一生会うことはないだろうなみたいな感じで思ってたんですけど、まあどうなったかと言いますと、結局話しかけられずに帰りました。友達になりませんかって言って友達になる人いないからえ、いないですか？え、でも私高校の時友達になりましょうって言われて友達になりましたよ。そういう決まり文句なのかもしれないです、山口県は山口県の方は、私山口県出身なんですけど、決まり、友達になる時の決まり文句は、友達になりませんかなのかもしれないです。でも本当に、まあでもそういう出会いを求めてたんですね、私は。陶芸になぜ行きたかったかというと、ずっと陶芸に行きたい行きたいって言ってて、陶芸で友達できたらいいな、みたいな、その教室で。その教室内で友達できたら最高じゃんみたいな。しかも陶芸に来る方って絶対おしゃれじゃないですか。だからそんなおしゃれな方と友達になれたら、私はお出かけ一緒にして、すっごいおしゃれなご飯とか食べたりして、みたいな妄想一人で繰り広げるわけですよ。逆に言われたら友達になる？まあ人になります。なんか怖そうな方だったら、ちょっと、あ、ごめんなさい。なんか、ごめんなさいとは言わないか。すごい、でも店員さんにすっごい優しかったんですよ。やっぱ店員さんに優しくする方は多分心も優しいので、あ、この方だったら友達になってもいいなって思ったので、私は話しかけるか迷いました。何ですか、僕と嫌です僕と友達になりませんかって言われました。え、でも友達にはなりたくないけど友達にはなりたくないけど、え、こうやって正直に言った方がいいじゃないですか、ね、はい。だからなりたくない場合はなりたくない、なりたい時はなりたいっていうね、気持ちをね、はい、大事にしていきましょう。まあ、なりたくないです僕と友達にはなりません。そうなんですよ、陶芸で友達作ろうと思ったけど作れなかったっていう話で、結局話は弾んだの？ああ、山下遥ちゃんとですか。山下遥ちゃんといろいろ話せました。なんかそれまでちょいちょい話したことはあったんですけど、そんな一日中一緒にいるってことがなかったので、なんか4期生のなんか個人個人の話とか、なんか先輩みたいなこと聞いちゃいました。最近どうみたいな先輩らしいことも なんかしちゃったりしなかったり。でもやっぱなんか、なんだろうな、私の方が人見知りだから絶対に、山下遥ちゃんはコミュニケーションお化けなんですよ。なんか多分誰とでも仲良くできるタイプで、でも私はなんか話はできるんですけど、そう、なんて言うんだろう、こうやって最近どう、こうなんですよね、で私はそうなんだ、そっか、みたいな感じで、そう、返信が苦手なんですよ。こうやって人からなんとかなんだよね、そうなんだしか言えなくて、なんかね、これ人見知りっていうのか知らないんですけど、言葉、本読んだ方がいいかな。そういう問題じゃなくて。今回の放送で6月突入したみたいです。あっという間に6月ですね、皆さん。来月7月なんですけど、7月は何があるかわかりますか、皆さん知ってますか。正解は私の誕生日です。22歳になるんですよ。もうあっという間に22歳ですけど、この今6月で、収録は5月なんですけど、私一つ決めたことがありまして、今後寒いことがあっても半袖しか着ません。なぜかというと、夏が大好きだからです。寒くても、てかもうアウターを考えるのめんどくさくないですか。なんかこうやって半袖で着たら可愛いのに、なんかアウター着たくない、めんどくさいみたいな感じはあります。もうそう、長袖を買う時期じゃないし、もう半袖しか持ってないし、もう半袖でいいかみたいな気持ちです。しかも私たちってこういうお仕事をしてると、外に出ることってあんまりないんですよ。なんか車で移動して、そのスタジオでお仕事したりとか、あんまりなんか外の気温とはあんまり関係ないし、まあ、私服だとしても衣装に着替えてっていうことがあるので、なんかあんまり私服で半袖でもそんなになんか害を受けることはないんですよ。なのでこういう強気な発言してます。半袖で行きますみたいな。いませんでした、結構昔に冬でも半袖の小学生とかいたんですけど、まあそういう感じだと思ってください。まあ夏が過ぎたらちゃんと長袖着るんで、はい、そういう感じです。ではオープニングはこのぐらいで、私の最近のお気に入り曲をお聞きください。スピッツさんで美しいヒレ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、川田ひながお送りしていきます。今日はリスナーさんからの普通おた、普通のお便りがたくさん届いているようなので、時間の許す限り紹介していきたいと思います。もうメール紹介するのはね、すっごく慣れましたから、じゃあ行きます。早速、埼玉県23歳男性、福シックスさんからいただきました。川田さんは5月7日に東京国際フォーラムにて行われた生キョコロヒーにほっと一息のパーソナリティを共にしている富田さんとゲスト出演していましたが、コーナーにて1期生の斉藤さんに対してタレコミを流していましたね。先輩に直接言うのはかなり緊張しましたか？そうなんですよ、キョコロヒー、生キョコロヒーのゲストとしてすずちゃんと出していただいたんですけど、そうですね、先輩をいじるっていうことはしたことないので、しかも京子さんをいじるっていうこともあんまりしたことなかったので、ドキドキしたんですけど、でも京子さんのタレコミ、すごい鋭いタレコミをくださいみたいなアンケートをいただいて、まあ、書くじゃないですか。でもなんかなかなか、まあ、ちょっとは思い浮かぶけど、やっぱ一緒に普段なんて言うんだろう、まあ共にしてるけど特に仲いい方とかいるじゃないですか。そういう方とかに、京子さんってどういう感じですかねみたいなことを聞いて、アンケート書いたんですけど、まあそれはそれしか書いてないみたいな。他の人からのタレコミをアンケートに書いたみたいな。まあでもそれもアンケートですから、いい情報を集めたと思ってます。責めないでください。京子さんのリアクションが可愛かったです。ずっとギャルをしながら、このタレコミ、ギャルのモノマネをしながら、そのタレコミを入れてギャルを続けられるかみたいな。意味わかりますか？私じゃないです、京子さんが。主語がないんですよね、よく言われます。私主語がないんです。はい、楽しかったですね、生キョコロヒー盛り上がりました。 はい、広島県23歳男性アルベルト煮込みカレーさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。以前のひな愛でキャプテンから靴下の左右の色がいつも違うと暴露されていたのですが、今日は大丈夫ですか？今日大丈夫です。なんかでも今日なんか言われるかなと思ったんです。靴下左右別じゃないって言われるような気がしてちゃんと揃えてきました。予言者です。だからな、今日結構私変な柄の靴下ばっか持ってて、しかも普段皆さんはこの靴下の口の部分をこうやって結ぶじゃないですか。結ぶというかしまう時に束ねると思うんですけど、私はそれやらないんですよ。なんかゴムが伸びるのが嫌だから。だから一足一足ポンポンポンポンって棚に入れてるから仲間を探すのが大変なんですよ。一足の仲間を探すというところから始めないといけないので、まあ急いでる時はダメなんですよ。一緒のが探せなくて、あ、まあいいや、これとこれの組み合わせでみたいな感じで家出るんですよ。でもこの間はちゃんと揃えたつもりでラッコの靴下を履いたと思ったんですよ。そしたら右足がラッコで左足がアザラシでした。なんか両方灰色で、あ、なんか似てるって思って履いたのに全然違いました。でも揃えようと思ってそうなったので私は悪くないです。なんか私はズボラだと思われてますけど、ちゃんと意識はしてますから。はいはい、静岡県34歳男性小さな山さんからいただきました。川田さんこんにちは。こんにちは。質問なんですが、川田さんみたいなゆるふわ女子系女子とどうやったら仲良くなれますか？ゆるふわ系女子とですか？どうやったら仲良くなれるか教えてほしいですか？優しくする？でも変な優しさじゃなくて、なんかさりげない優しさ、なんか仲良くしたいなって思うのはいいと思うんですけど、それが表に出すぎるとちょっと嫌だかも。なんか仲良くしたいなって表に出すぎてると嫌だかもです。あ、優しいな、仲良くなりたいなって思わせる。だから自分がこの小さな山さんがぐいぐい行くんじゃなくて、小さな山さんがさりげない優しさを見せて、小さな山さんと仲良くなりたいなって思わせる。どうでしょう？喉乾いてない？乾いてます。いただきます。優しさ、あ、微妙です。さりげない優しさ、ありがとうございます。どうすればいい？ゆるふわ系って何ですか？私ってゆるふわ系です。でもこんでもゆるふわ系女子は意外とこういう感じです。なんかサバサバしてます。だから表はゆるふわに見えるけど、意外と中身はサバサバな気がします。興味がないって思ったら本当に興味ないです。だからこの人の小さな山さんは興味がないって思われないように頑張ってください。だ、興味がないって思われたらもう多分どうしても無理だと思います。だから興味を持たれるように頑張ってください。難しいですよね。でもそれってもう小さな山さんが頑張るとかじゃなくて、こっちのゆるふわ系の問題なんですよ多分。ゆるふわ系女子の問題です。多分ゆるふわ系女子が仲良くなりたいって思うと仲良くなりたい、でも興味ないと、まあ、小さな山さんがゾーンに入れるかどうかゆるふわ次第です。だから優しすぎるとちょっと上ってなると思います。ゆるふわ系女子はわかんないけど。静岡県19歳男性ホームベースマンからいただきました。川田さんこんにちは。僕は川田さんのことが大好きです。ありがとう。この前学校の授業中に頭の中でお魚天国のリズムで変わった変わった変わったという音楽がずっと流れていて、授業に集中できませんでした。川田さんも頭の中に変な音楽が流れてきて集中できないという経験はありますか？音楽はないけど、でもなんかなんだろうな、まあ、ライブ中とか、違いますよ。ちゃんとライブ中って何考えてるのって言われたら分かんないんですよ。でもなんか一個頭の中で自分が喋り出すと大変なんです。これはどういうことかというと、考え事をしないようにしようっていうモードに入るともうダメなんですよ。ライブ中ってあ楽しい楽しいっていう感じでやってるじゃないですか。でもなんかその自分の脳の中でおしゃべりが始まったらもうダメなんです。 なんか考え事をしよう、しないようにしようって頭の中で思っても、なんかその考え事を頭でしないようにしよう、うわーみたいなのが脳内で会議が行われてるんです。そのライブに集中はしてるけど、しようと努力してるけど、勝手に頭の中が働いちゃって、っていうことです。わかります?皆さん。脳川田が出てくんですよ、前に。前に前に出てきて、その集中はしてるんですけど、一応。頭の中で考え事しないで、っていう考え事してます。わかりますか?なんか、こういう、なんだろうな、ライブ以外でなんかあるかな。あ、寝る前とかそういうことです。寝る前に無で寝たらいいじゃないですか。でも、なんか思い浮かんで、でも、いや、それを考えないようにしよう。それを考えないようにしようって言ったら、それがなんか頭の中でずっと、なんかぐるぐるしちゃって、結局なんか考えてるみたいな状況がライブ中にも起こるっていうことです。まあ結構ごく稀ですけど、そういうこともありますっていうことです。すいません、日本語下手で。わかりました、皆さん言ってること。まあそういうラジオですから、皆さん。これは、これは、わかるようでわからないラジオやってます。はい、千葉県20歳男性キフレさんからいただきました。川田さんこんにちは。前にトークの方で駿府茶を作っていたと思うんですけど、あれって完成しました？完成動画待ってます。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。そうですね、あの静岡に行った時があって、お仕事で、その際にお土産として駿府茶のクラフトキットを買って帰ったんですね。それでメッセージアプリに、その有料メッセージのアプリにちょっと送ったんですよ。駿府城の作成中動画みたいなのをちょっと送ったんですけど、これは結果から言うと、あれは完成してません。その動画で撮った時には、その囲いぐらいしか終わんなくて、それからまだ一個も進んでないですね。今は棚にしまってます。でもやりますから皆さん。3ヶ月以内に送りますから、辛抱強くな、待っててください。いや、行ったらやりますから。こうやって、言ったらやらないといけないから、だからブログを書くときとかでも、あ、最近書いてないな、やばいなって思ったら、ブログを書きますって皆さんに先にお伝えしたら、書かないと嘘つきになるじゃないですか。言ったらやらないといけないから、まあ別にそのブログが苦でやってるとかじゃなくて、自分のやる気を活性化させるみたいな感じなので、3ヶ月以内にやれますから皆さん。今5月だから、8月までには送ります。長大丈夫、それまで待てますよ皆さんは。茨城県27歳男性伝説のフィッシャーマン大和さんからいただきました。川田ひなさん、以前のブログで一人サウナデビューしたとおっしゃっていましたが、あれからサウナに行かれましたか？そして購入したサウナハットはまだなくしていませんか？いや、あのですね、サウナデビューしてからは行ってません、サウナ。そしてサウナハットはまあ見てはいないけど、なくしてはないんじゃないですか。そう、私、帽子をパンポンパンポンっていっぱい入れてる棚があるんですけど、多分そこの奥底にあるので、なくしてはないと思いますけど、存在はあれから見てないですね。サウナ3ヶ月以内に行く?あ、行きます。でも、サウナは何回も行こうと思ったんですよ。でも水風呂が、なんかちょっとだけ苦手で、その水風呂がなーみたいな気持ちで、だから岩盤浴とかにしようかなみたいなのを思い出しました。え、違いますか？岩盤浴は行ったことないんですけど、でも岩盤浴は水風呂ないですよね。え、サウナって水風呂入んなくてもいいですか？でも入るからこそリセットされるのか。ああ、確かに人それぞれのサウナでいいのか。その自分なりのサウナで楽しめばいいのか。え、でも聞いてください、整ったんです、初めてのサウナでは。多分、あ、これが整いかみたいな。え、なんかその椅子に座った瞬間、こうなんか肩を押されて、はぁみたいな感覚に陥って、あ、これが整うかっていうのがあって、3ヶ月以内にサウナ行きます。あ、わかった。なんか締め切りとかに追われてるとき、ここで全部公言すれば自分のやる気を活性化させられる。3ヶ月以内。もう3ヶ月あったらできますよ。私ですらね。結構後回し癖ありますので、多分3ヶ月後にやってます。あ、やばい、もう3ヶ月経つ。やらないとっていう最終日ぐらいにやってると思います。まあ、それが私ですからね。その はい、ポジティブにいきます。普通歌楽しいですね。あのすごいてんやわんやしてたんですけど、じゃあ次のコーナーいけますかね。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。普通歌はいつでも募集しているので気軽に送ってください。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をチラシするローソンピックアップの時間です。今日は抹茶のスイーツとベーカリーを紹介するんですが、ちょっとここで抹茶の魅力を私なりに語ってみたいと思います。そうですね、抹茶はですね、この緑色がいいですよね。なんか緑ってやっぱり癒されるじゃないですか。その癒されるのに食べ物で食べてもすっごい美味しいっていう究極の抹茶はすごいんですよ。その抹茶って何かわかりますか？もうすっごい抹茶についていいことを言おうとしてたのにフェードアウトされて、もう辛いです。嘘ですけど、でも抹茶でなんか味のこと言うと思いきや色から入るっていう、このなんか目のつけどころの良さ、気づく人は気づくんですよ。その気づく人は気づくんですけど、わからない人はフェードアウトしちゃうんですね。わかります？はい、そうです。スタッフさんが悪いです。はい。ということで、さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。宇治抹茶本来の味わいを楽しめるスイーツとベーカリーが発売中。美味しそうです今回も。さて今回は京都宇治の老舗お茶ブランド森藩監修のスイーツとベーカリーをご紹介します。いや、もう抹茶スイーツ大好きなので、あー今日は楽しみだなーと思いながら、抹茶スイーツ今日も食べれますもんねきっと。はい、ということで楽しみにしたいと思います。スイーツはうちカフェドラモッチ、お抹茶&クリーム、お抹茶バウムケーキ、お抹茶包みの3品。ベーカリーはお抹茶ホイップアンパン、お抹茶メロンパン、ホイップ&抹茶クリームの2品。そしてやってきました大好きな試食タイム。じゃあまずはドラモッチお抹茶&クリームを食べたいと思います。スイーツの方ですね。初めてこんなお抹茶を連続して言いました。お抹茶、お抹茶もっちりしてますよね。ドラモッチのお抹茶&クリーム版、もうドラモッチもめっちゃ大好きでいつも食べるんですよ。いただきます。うん、うん、おいしいな。おいしい。抹茶が思ったよりめっちゃ濃厚です。しかもクリーム入ってますもんね。そのお抹茶の濃厚さとこのクリームの甘さがすっごいマッチしておいしいです。思ったよりお抹茶強めですっごい好きですね。わあ、おいしい。これは買いですね皆さん。225円ですね。めっちゃ安くないですか？これはもう皆さん買うしかないです。じゃあ、次は森藩お抹茶メロンパン、ホイップ&抹茶クリームをいただきたいと思います。メロンパンの抹茶ってすごい珍しくないですか？いただきまーす。うん。うん。おいしいなぁ。おいしかわというか、おいしいなというか悩んで、なんか美味しいなって言ってました。なんか中途半端に。うん、美味しい。新しい。なんかメロンパンと抹茶ってめっちゃ新しいけどめっちゃ合います。しかもクリームがたっぷりで美味しい。この周りのクッキー生地がすんごい美味しいです。抹茶の味がしっかり残るね。美味しい。ね、美味しいしか言えないぐらい美味しい。いやでもシンプルが一番わかりやすいんですかね。いいですね。しかもこれ抹茶シリーズいっぱいですもんね。もう抹茶祭りで抹茶パーティーできるぐらいたくさんあるので、抹茶パーティーお家でしたいと思います。ということで、お昼のデザートにもしくは3時のおやつに京都宇治の老舗お茶ブランド森藩監修のスイーツとベーカリー食べてみてはいかがでしょうか。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしてきました。あ、優しさがすごい、さりげない優しさを見せてきましたけど友達にはなりません。カフェラテ、もう大好きなカフェラテとね、このドラモッチ、抹茶のドラモッチはね最強に合うと思います。これを結構最強組み合わせじゃないですかね。 おすすめです。皆さん一緒にお召し上がりください。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録しました。ここからはアウタートークとなっています。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっています。何もなかったことのようにやれますから。何でしょうか。じゃあメール読みます。愛知県24歳。嘘。愛知県27歳男性、降り注ぐアニハスヨさんからいただきました。川田さんこんにちは。しばらく会ってない人に対しても人見知りをしてしまう川田さん、約1ヶ月の収録ということで緊張していないですか？緊張をほぐすために大声で今食べたいものを叫んではいかがでしょうか。ドラモッチー、おードラモッチ大好き。まあそうですね、人見知りですね結構。でも今日ですか、今日はなんだろう、でも緊張はここに来たら、スタジオに入ったら大丈夫でしたけど、今日家出る前とか今日大丈夫かなみたいな緊張ありました。でもなんかまあ中身がないことをやってまあいつも通り終えましたけど、でも人見知りだって思いますよねやっぱり。私のことどうしたらいいですか。相談、普通に相談。友達は無理ですけど、友達は無理ですけど、でも仲良くお話はできるじゃないですか、誰とでも。あ、友達にならないと無理ですか。うん、そっか、じゃあ無理です。でも別に人を受け付けてないわけではなくて、なんて言うんだろう、その来たものは拒まずみたいな感じなんですよ。いや、来たものは拒まないですけど、まあ友達になるかは別として、まあ来たものは拒まず、だから、なんて言うんだろう。その素っ気ない人見知りではないんですよ。なんか、笑顔の人見知り。なんか笑顔で全部ごまかすみたいな人見知りだからこそ。本当ですか？私は滝沢カレンさんみたいな喋り方みたいです。ドラモッチですか。じゃあドラモッチを脱力タイムズ風にやりたいと思います。この丸い見た目、この縁の部分がホタテのようにひらひらしていますが、この一口かじられた断面がとても美しくて、アイドルが食べた一口とは思えないぐらい大きいです。緑が素敵ですね。すごくないですか。でも滝沢カレンさんこれで結構喋ってますよね。すごくないですか。もうこれしか見つかんないです私。難しかったですよとても。ありがとうございます。終わり終わり。いや、嬉しいです。また。オーディ。